今日与えられております聖書の御言葉は、主イエスが語られたタラントの例えです。よく知られている例えであります。ある人が旅に出るにあたり、自分の三人のしもべたちを呼びます。三人それぞれに自分の財産から5タラント、2タラント、1タラントのお金を預け、それを活用するように命じて旅に出ます。だいぶ時が経ってから主人は帰ってきて、しもべたちと清算を始めます。5タラント預かったしもべと2タラント預かったしもべは、主人が留守の間にそれぞれ預かったお金を倍に増やし、主人から良い忠実なしもべをよくやったと褒められます。しかし1タラント預かったしもべは、主人のお金を失うことを恐れて、お金を地の中に埋めて隠しておきました。そのために主人の怒りを買ってしまうのであります。この例えは、主イエスがご自分で創作して語られたものです。主イエスはこの例えを通して私たちに何を教えようとしておられるのでしょうか。それは、私たち人間一人一人は神からそれぞれお預かりしたものがあるのであり、それを自分の人生の中で十分に生かして神のお役に立つ働きをすることを神から求められているということなのであります。この例えの主人とは神であり、しもべたちとは私たち人間一人一人です。主人は三人のしもべたちに、一人には五タラント、一人には二タラント、一人には一タラントと違う金額を預けておりますが、それはそれぞれの能力に応じてそうしたと書かれています。五タラント預けたしもべには、五タラント分の能力があり、二タラント、一タラント預けたしもべには、それぞれ2タラント分、1タラント分の能力があったということです。まあ、このことからこの後、タラントという言葉は、能力、才能を意味するようになりました。英語で才能を意味するタレントはここから生まれております。そしてこのことからいたしますと、この例えが示す私たち一人一人が神からお預かりしているものとは、それぞれの能力や才能であるということになります。私たち一人一人は神からそれぞれ能力や才能をお預かりしているのであり、それを十分に生かし用いて、神のお役に立つ働きをすることを求められているということです。この例えの1タラント預かったしもべは、それを地中に埋めてしまい、タラントを十分に生かすことをしませんでした。そのために主人から、悪い怠惰なしもべだと叱られ、この役に立たないしもべを外の暗闇に、暗いところに追い出せと言われてしまいました。このしもべのような怠け者の役に立たないものになってはいけない。神からお預かりしたものを十分に発揮して、神のお役に立つ生き方をあなた方はしなさいと、主イエスはこの例えを通して私たちに言っておられるのであります。ところで、この例えから示されます神は、不公平なのではないでしょうか。この例えの三人のしもべは、能力に差があるのです。一人は五タラント分の能力、才能を持っているのに、一人はその半分以下の二タラント分しか持たず、さらにもう一人は一タラント分の能力、才能しか持っていないのです。私たち人間一人一人をお作りになったのは神です。 神がそのような能力の差をつけて人間をお作りになったということになります。これは不公平なことなのではないでしょうか。なぜ5タラントのしもべには1タラントのしもべの5倍もの能力、才能を神はお与えになるのか。不公平だ。私たちはそう思うのではないでしょうか。で、現実に私たちがこの世で生きておりますときにも、そういう不公平を感じることがあるのではないでしょうか。人並み外れた、ずば抜けた能力や才能を持つ人がいる一方で、全く平凡な自分みたいな人間がいる。なぜ神は一部の人にばかり優れた才能や能力を与えて、自分には与えてくれないのか。なぜ自分はこんなにつまらない人間なのか。そう嘆くことが私たちにはあるのではないでしょうか。この例えの1タラントのしぼめも、多分そういう思いだったのです。他のしもべたちが5タラント、2タラント自身から預けられたのに、自分は1タラントしか預けてもらえなかった。なぜ自分だけ1タラントなのかと、このしもべは嘆き、劣等感に苛まれたのではないでしょうか。そのために彼は主人から預かったタラントを十分に生かすことができなかったのではないでしょうか。彼にとって1タラントは自分の能力の乏しさを示すものでしかなかった。だから彼はそれを自分の目のつかないところに、地中深くに埋めてしまったのではないでしょうか。この例えが示すのはそういうことなのではないか。そして私たちはこういうことをしてしまった1タラントのしもべの気持ちがよくわかるのではないかと思うのです。しかしこの主イエスの例えが示しますことは、神は確かに私たち人間一人一人を能力に差をつけてお作りになるけれども、しかしそのことによって人間一人一人の価値に優劣をおつけになるのではないということです。この例えでは、主人から5タラント預かったしもべと2タラント預かったしもべがお金を倍に増やして、2人とも主人から褒められております。その時主人は2人を全く同じ言葉で褒めています。まず21節で主人は5タラントのしもべを褒めます。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。それから23節で2タラントのしもべも褒めます。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。21節と23節は全く同じ言葉です。主人は5タラントのしもべと2タラントのしもべを全く同じ言葉で褒め、2人とも同じように主人と一緒に喜ぶことへと招いているのです。主なる神は能力の差によって私たち人間一人一人の価値に優劣をつけるようなことはなさらないということです。私たち人間一人一人には確かに能力や才能に差がありますが、それは決して一人一人の価値の優劣を示すものではないということなのであります。そしてこのこととともに、私たちがこの例えから学ぶべき一番大事なことは、もうすでに言っていることなのでありますが、私たち一人一人が持つタラントはすべて神からの預かり物であるということです。 私たちの能力や才能は自分のものではありません。神からお預かりしているものであり、やがて神にお返しすべきものなのです。この例えの二人のしもべは、主人から預かったタラントを生かし用いて、それを倍に増やしましたが、全部主人に返しています。ご主人様、ご覧の通り、お預かりしたものをこんなに増やしましたと言って、すべてを喜んで主人に返しています。私たちが持っているタラントは、すべて神からお預かりしているものであり、そのタラント、能力や才能も、それを用いて自分が成した働きも、やがてすべて神に喜んでお返しするべきものなのだということなのであります。これが今日の主イエスの例えから、私たちが受け止めるべき最も大事なことだと思うのです。私たちは自分の能力や才能をすぐに自分のもの、自分の所有物であるかのように思ってしまいます。そのために自分の能力を他の人の能力と比較して劣等感に陥ったり、優越感に浸ったりしてしまうのではないでしょうか。能力や才能だけではありません。私たちは自分が持っているものを何でも人と比較しようとしてしまいます。自分の家族、自分の仕事、経歴、自分の財産、そういう自分の持ち物を何でも人と比較して、劣等感と優越感の間を行ったり来たりしてしまうのではないでしょうか。しかしそれは根本的なところで間違っているのです。私たちが今持っているものはすべて自分のものではないのです。すべて神からお預かりしているものなのであります。それは自分自身もそうです。この例えに登場するのは主人とそのしもべたちです。しもべという字は奴隷という字です。しもべ、奴隷は主人のもの、主人の所有物です。自分の生活も、自分の命も、すべて主人の手に握られています。私たち人間はそのような神のしもべであり、神のものなのです。神のご支配のもとにあるものなのであります。主イエスはこの例えを、天国の例えとして語られました。14節にある通りです。天国とは言い換えれば、神の国であり、神のご支配ということです。この例えは、神のご支配のありようを、主イエスが教えておられる例えなのであります。以前、私が仕えております、教会の青年たちと話をしておりますときに、この支配という言葉が嫌いだ、支配という言葉に抵抗を感じるという意見がありました。礼拝説教の中で神の支配という言葉が出てくると受け止めがたく思ってしまう。それが神の支配であっても自分が支配されるということには抵抗を感じると青年たちが言っておりました。若い彼らのそういう気持ちはわからないものではないでありましょう。自分は誰からも支配されたくないという思いは誰もが持つものでありましょう。しかし神からも支配されたくない、自分は神のしもべにもなりたくないともしも言うならば、私たち人間は決して自分を人と比較することから自由になれませんし、自分が神から預かっている自分の能力を本当に十分に生かして人生を豊かに生きることもできないのであります。今日の例えはそのことを私たちに教えているのです。この例えは語られました神の一人子主イエスは、この時から間もなく 十字架におかかりになります。聖書によれば、私たち人間は誰も皆すべてが神に支配されることを嫌い、神に背き、神から離れたのです。若者だけではありません。私たちみんな神から支配されるのだのは嫌だと言って神に背きました。しかしそのために罪に捕らえられ、罪の奴隷にされてしまい、かえって不自由になり、自分の人生を本当に生き切ることができなくなってしまったのです。主イエスはそのような私たち人間を憐れんでくださり、私たちの罪をあがない、神のもとに取り戻すために、ご自分をあがないの子羊として十字架に捧げてくださったのであります。そして復活して、世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださり、私たちを神の愛によってご支配くださるのであります。私たちはこの神の一人子、十字架と復活の救い主イエス・キリストを信じ、この方のご支配のもとに歩むのです。その時主は私たちの思いを超えて私たちを用いてくださり、私たちが神からお預かりしているタラントを何倍にも増やすほどの働きをさせてくださるのであります。ここで今日の御言葉の中の一つの鍵となる言葉、24節に注目したいのです。24節、1タラントを渡された者も進み出ていった。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。一タラントのしもべは主人のことをまかないところから借り、散らさないところから集める人だというのです。主人はこの言葉を否定いたしません。26節です。すると主人は彼に答えていった。悪い怠惰なしもべよ、あなたは私がまかないところから借り、散らさないところから集めることを知っているのか。まかないところから借り、散らさないところから集めるとはどういうことでしょうか。これは普通に考えれば、種をまかないところからさえも刈り取り、元手を散らさないところからさえもかき集めるという貪欲さ、横暴さを表す言葉でありましょう。しかしこの例えの主人は神なのです。神にこの言葉が用いられるとき、これは全く別の意味になります。これは神の創造の御業を表す言葉なのです。神がまかないところから借り、散らさないところから集めるとは、神がその創造の御業によって何もないところから豊かな収穫を生み出してくださるということを意味するのです。死者を復活させ、無から有を生じさせる神の創造の道からが、私たち一人一人に預けられているタラントを働かせて、私たちの思いを超えた豊かな実りを生み出してくださるということなのであります。で、その実例をご一緒に見たいと思うのです。私たちは聖書に登場します二人の人物を思い起こしたいのです。使徒パウロと使徒ペテロです。パウロもペテロも主のために本当に大きな働きをした人であり、今日の例えで言えば二人とも主から良い忠実なしもべよ、しもべよ、よくやったと褒められる人たちでありましょう。このパウロとペトロ二人が神からお預かりしたタラント、神からお預かりした能力才能とは、具体的には何だったのでありましょうか。まずパウロについて見たいのです。聖書を読みますと、パウロが神から本当に豊かな能力才能を預けられていたことがわかります。 パウロは明晰な頭脳の持ち主でした。優れた論理的思考能力があり、また文章作成能力がありました。新約聖書のパウロの手紙を読みますと、そういう彼の才能がよくわかります。またパウロは行動力にあふれた人でした。異邦人伝道のために地中海の諸都市を精力的に回り、各地に教会の基礎を築いたのです。そのようにパウロは本当に豊かな優れた力の持ち主でありました。しかしパウロ自身はそのような自分の力を手紙の中で全く誇っておりません。むしろ自分の弱さを誇ると言っています。パウロの弱さとは、一つは病でした。パウロは何らかの病を持っていました。しかもそれは人から忌み嫌われるような病だった。それは自分に与えられた棘であるとパウロは手紙の中で言っています。またパウロは罪深い過去を持っていました。元パリサイ人で教会の迫害者だったという過去です。それもパウロにとっては棘であったに違いありません。そのようにパウロは病と罪深い過去という弱点、欠点を持つ人だったのです。しかしパウロはその自分の弱さを誇るというのです。なぜならその自分の弱さの中にこそ神の恵みの力が十分に発揮され、弱い自分を通して生ける主のご栄光が明かしされるからだというのです。欠けた土の器のような自分に十字架と復活のイエス・キリストの豊かな宝が盛られて、弱い自分を通して主イエスの命が現れるからだというのです。それは実際にその通りなのではないでしょうか。私たちは強くて優れたパウロよりも、弱くて罪深い過去を持つパウロを通してこそイエス・キリストの大いなる救いの恵みを示されるのではないでしょうか。弱く罪深いパウロこそがこの2000年間世々にわたって多くの人々をイエス・キリストの救いに導いてきたのではないでしょうか。そのように考えますと、パウロが神からお預かりしたタラントとは、実は彼の弱さだったのではないでしょうか。そのことは使徒ペテロについても言えることです。新約聖書に描かれますペテロの姿は、元ガリレー湖の漁師であまり学がなく、主イエスの一番弟子でありながら主の御心を正しく理解することがなかなかできず、優柔不断で臆病で、イエス様のためなら命を捨てますと言っておきながら、イエスなど知らないと三度も言ってしまった、そういう人物です。しかしこのペトロを主イエスは選んでくださり、ご自分の一番弟子としてくださり、その弱さと罪を許してくださり、聖霊を注いで最初の教会の指導者として豊かに用いてくださったのです。私たちはパウロの場合と同様、この弱いペトロを通してこそ主イエス・キリストの救いの恵みをはっきりと示されるのではないでしょうか。そうだといたしますと、ペトロが神からお預かりしたタラントも彼の弱さだったのではないでしょうか。パウロとペトロのことを考えました。この二人の例から私たちが教えられますことは、私たち一人一人が神からお預かりしている自分のタラントとは具体的には何なのか、自分にはわからないということです。もしかしたらそれは人の目で見た優れた能力や才能ではなく、人の目には弱さや欠点と映るものかもしれないのです。 しかしその私たちの弱さや欠点さえも神は大切なタラントとして、なくてはならないものとして用いてくださり、その創造の道からによって私たちに豊かな大切な働きをなさせてくださるということなのであります。私たちはこの神を、神の一人子イエス・キリストを信じ、自分の力だけでなく自分の弱さや欠点も神がお預けくださったタラントとして受け止め、恥じることなく生きていきたいのです。自分を恥じ劣等感に陥れば、私たちはこの例えの一タラントのしもべと同じになってしまいます。それではいけないと主イエスはこの例えで言っておられます。主は私たち一人一人が神からお預かりしたものすべてを感謝して受け止め、充実した実り豊かな人生を生きることへと私たちを招いてくださっているのであります。お祈りをいたします。父なる神様、あなた様のしもべとして生きることができますように、そのことによって神以外のすべてのものの支配から自由になることができますように、人との比較や自分の勝手な価値観で自分の人生を決めつけてしまうことなく、すべてをあなた様の賜物として感謝して受け止めることができますよう、どうか私たちをお導きください。今日は神戸信愛教会の皆さんと共に礼拝をお捧げすることができましたことを感謝いたします。無牧師の試練の中にある教会をその御手をもって支えてくださいますように、良き牧師をお使わしくださるよう心からお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。